まあ、遅ればせながらではあるんですけれども、先だって砂川の別荘が売れまして、まあ二足三門で売れましたね。まあなんやかんや滑った転んだやったら、まあ大した身にはならなかったとは聞いてるんですけどね。うん、まあそれでも砂川市の、空き家対策助成金で、助成金が出ましてですね。私の父親と折半しまして、半分ね、私いただきまして、おーって言って、おー、もらっていいの？なんつってね、いただいたわけなんですけれども、まあ、なんかちょっとした臨時収入があるっていうのはね、すごく嬉しくて、結婚してこの方ずっと1週間7000円で、こう、それしかお小遣いもらえてないものですから、欲しいものも買えずですね、買いたいものをこう我慢しながらっていう生活をね続けてたわけなんですよ。なんでまあ春先のその臨時収入の中で、なんだ確定申告の還付金も先だって入ってきましてね、結構な額だったんですけれども、イオンのスーツ1着だけっていうね、私の取り分はそれだけっていう、2着ぐらい買ってくれてもよかったんじゃないかいって思うんですけれども、まあまあその辺はね、やっぱりその家計に関しては全て神さんにお任せしてますんで、うん、ぐっとこらえてね、ああ、そうかい、いいのかい、なんつってね、悪いね、なんつって、なんかね、にっこり笑って新しいスーツをね、新調していただいたぐらいにして。まあ、その中で、先立ての臨時収入がありましてね、いや、これちょっと大事に使わなきゃいけねえな、なんていうふうに思ってね。で、かねてから、ちょっとね、ヘッドホンが欲しくてね、ヘッドホンが欲しくて、いいのないかなと思ってね、物色してたんですけれども、ヤフーオークションの中で、アンカーっていうメーカーの、なんて言うんだい？あの、耳に突っ込んで使うやつ、完全なワイヤレスヘッドホン、あれを買い求めまして、2000円ぐらいだったんですよね、安かった。ああ、この完全ワイヤレスヘッドホンってこんなにいいもんだったんだ。楽ねーなんつって紐ねーし、なんていうところで、大変重宝して使ってたんですけれども、やっぱりこの最近そのアップルウォッチをつけたりとか、iPhone 使ってると、どうしてもね、AirPods が欲しかったんですよ。で、AirPods 欲しくて、いや、AirPods 欲しいなーって言ってたんだけど、まあ、買ってくれるわけないんですよね。あんま強くも言えない。まあ、っていうのも、今年の5月に、本当、その、私にとってみたらすごく久しぶりでなんだけど、まあ、神さんにしてみたら3年ぶりに、その、海外に行くんですよ。インドネシアにちょっと行ってくるんですよね。まあ、インドネシアに行くってところで、まあ、神さん本領発揮してね、あ、でもね、こうでもね、って言いながらね、航空券を探しながら、ビラを取りながらね、ホテルを取りながら、ツアーコンダクターみたいなことやってくれてますよ。で、もう好きにしたらいいんじゃねぐらいな感じで、まあ、やっていただいてるんですけれども、話を聞くと、その、一回千歳からインチョンに入って、インチョンから電波サール行くらしいんですよね。で、まあ、インチョンまでっていうのは大体2時間ぐらいなんだらしいんですけど、インチョンから電波サールっていうのが8時間かかるって言うんですよ。結構な距離じゃねっていうところで、まあ、私も海外の生活はあるんですけど、まあ、千歳成田、成田北京っていう、だいたい1時間半、2時間っていう、それぐらいのね、行程しか経験ないんで、まあ、飛行機なんてちょろいじゃんぐらいな感じなんですけど、待って、8時間長えなっていうところで、その、飛行機の中の8時間っていう過ごし方の、まあ、いろいろなことを考えて、まあ、結局その、なんだい、ゴロゴロしたりとか、ね、なんか食って寝たりぐらいなもんでしょっていうところで、ただその乗ってる中で、ずっとそのジェットエンジンの音ブワー鳴ってるっていうのが、まあ寝るにしても寝れないしっていうところで、結構気にはしてたんで、んな中でね、今回のこの臨時収入なもんですから、おい、行っちまおうと。もうこっからもう一気に清水ダイブしてやろうじゃねえかっていうところで、遅ればせながらと言いますか、私もついにですね、AirPods Pro 第2世代 Pro 2をですね、購入いたしました。いやー、すごいですね。最新式のそのアクティブノイズキャンセリング機能付き、フルワイヤレスイヤホン。長いね。 使ってみたんですけれども、まあ本当ね、笑っちゃうほどノイズをキャンセリングするんですよ。まあとはいえね、とはいえ新品で買うとね3万9000円ぐらいするんですよ。クソ高いんですよね。でクソ、ちょっとねそこを清水はきついよなとかって思ってて、あで中古でも探せばなんて言われたもんだから、おそうかその手があったっつって、なんで中古を探してったら3万2000円ぐらいでね、現行の、中古品があったんで、まあいいやこれでっつって、でお店の親父に聞いたら何がどうだいって言ったら、まあ新しいからバッテリーもピンピンだろうしって、ただ強いて言うなら、まあケースにちょっと擦り傷というか、この光沢のある、光沢のあるケースなもんだから、その光沢のがあるケースにちっちゃい小傷というか擦り傷みたいのが あるよって、ふーんって俺そういうの気にしないしって、まあ機能的にちゃんと使えるんだったらいいっすよそれでっつって、でその場ですぐ使って、充電入ってるはずだからすぐ使えるよなんてね、ペアリングピョイとしてねやってみました。でまあ使い方もよく分かんないんだけど、まあいろいろこう従ってうろうろしながらやってみて、そのノイズキャンセリング機能生まれて初めてピッてスイッチ入れてみたんですけど、まあすごいですね。本当に何だろう、普段聞こえているはずの音が聞こえなくなると、こうも不安になるのかっていうぐらい、まあ例えばそのヘッドホンで音楽を聴いてるじゃないですか、音楽を聴いてバス乗ったり電車乗ったりとか道を歩いたりとかすると、まあ音楽はかけてるんで音楽は当然聞こえてるでしょ、で音楽に集中してるから音楽しか聞こえてないんですけど、実はそこにはその外の音、車の音とか走行音とかっていうのも全部耳に入ってきてて、ただ音楽の方が大きいから気にならなかっただけっていうことじゃないですか、細かく言っていくと。だけどそこにノイズキャンセリング機能がピュンって入ると音楽しか聞こえないんですよ。当たり前のことなんですけど、当たり前のことがものすごく違和感に感じてくるんですよね。っていうのも音楽っていうか、まあなんとなくこう YouTube のトークものとかを聞いたりとか、聞きながら街を歩いてるでしょ。そうすると車ブー走ってるのは目で見えてるんですよ。で目で見えてて、今まではノイズキャンセリングについてなかったから、ブーって走るとブーっていう音もどっかで聞こえてたはずなんですね。だけどそのブーって走ってる時にノイズキャンセリングでブーっていう音が消えているとものすっごい違和感になるんですよ。あれっつって、おかしいっつって、変だなんてことになってくるぐらい、びっくりする機能ですよね。で先ほども試しにそのかみさん今日出張でいないんですけど、朝早く叩き起こされまして、普段より早いですよ、6時前に叩き起こされまして、札幌駅まで送れって言われて、はいっつって、でその時にこう帰り道ね、ちょっとこうノイズキャンセリングの状態にしておいて、まあ音は鳴らさない、ヘッドホンから音は出さないで、ノイズキャンセリング機能だけを入れて耳に突っ込んだだけにしておくと、エンジン音が聞こえないんですよね、車のエンジン音が。だからエンジンかかってるのかかかってないのか分かんないっていうぐらい音が聞こえないんですよ。まあ何でしょう、もう発売されてかれこれ1年ぐらい経つと思うんですけど、今更そのレビューぐらいな感じで、ちょっと感動してますよね。とってもいいものを買いました。でそんなにこうブランドとかにはこう執着しないつもりでいたんですけど、ふと気づいてみると、今私が使ってるのは iPhone SE の第3世代、で AirPods Pro の第2世代 Pro 2、もう最新式なんですね、気づくと。だけど使ってる Apple Watch はシリーズ3っていう一番古いっていうね感じですよね。でこのシリーズ3もね、本当はこう変えたいんですよ。っていうのもシリーズ7以上かな、シリーズ7以上になってくると心電図とか心房細動のチェックもしてくれるんですよね。 なので、まあ私の健康管理の上でも、あのシリーズ7に変えてほしいんですって言って、いくらすんのって言われたら、4万ちょっとぐらいかなって、おとと行きやがれぐらいな感じで、今、投げられちゃってる案件も塩漬けされちゃってるんで、なんとかね、なんとかこう買ってもらえるように、私の誕生日7月なものですから、あと残されてるこの3ヶ月間の中でですね、ちょっとでも心象を良くして誕生日プレゼントでいいよ買ってなんていうね、言わせたいななんて思って今ね、やってるんですよ、でそんな中で、でその空き家対策助成金でいただいた金額も、まあまあそこそこの金額はもらってるんですよ。まあそこそこっても大した金額じゃないんですよ。でその iPod Pro 2の、あ、 iPod じゃねえや、AirPods Pro 2の新品も買えるだけ、余裕で買えるだけの還付はあったんですけど、だけどさ、やっぱそのあと3ヶ月かけてなんとかこう何心電図機能付きの Apple Watch を手に入れたいものですから、あ、もうこうね、日々のね、かみさんとの会話をね、こうガーン思い出して、ああそういえばあいつもヘッドホン欲しいなって言ってたよなって思い出しまして、で見るとね、あんまりいいの使ってないんですよ、100均で売っているようなやつぐらいのしか使ってないし、まあ私こんなんでいいんだなんて言ってるから、まあまあまあ、だけど昨日ね、あえてそこは新品じゃなくて中古にしてちょっと出費を抑えておいて、でもう昨日買ってきましたよ、かみさんの新品のオーディオテクニカ製のネックタイプの Bluetooth ヘッドホンを買ってきましたよ昨日の夜、っていうのもね、今日は出張だから、出張で三重県まで行ってるからその道中ね、飛行機乗ったりなんかするじゃないですか。でその時にちょっとほらね、いいヘッドホン、オーディオテクニカなんて日本製ですからね、まあ、どこで作ってるか知りませんけど日本のメーカーですから、まあ、悪いもんじゃねえだろうっていうところで、買いましたよ、ね、でひとしきり昨日もね、帰ってきてからね、エアポッツ買っちゃったよなんつって、ありがとうななんつって、ノイキャンすげえだろなんていうことを盛り上がりながら、いやいやちょっと待てと、今日の本題はこれじゃねえんだなんつってね、カバンの中からかみさんのもんでん、これおめえの分だよつって、お前も欲しいって言ってただろみたいな感じでね、昨日買ってきたんですよ、で今日は充電しておかなきゃねなんつってね、昨日の夜から充電してるわけですよ、連続使用時間20時間持ちますからね、きっちり充電してね、もう今朝忘れてきそうになりましたねあれこいつヘッドホン持ってかねえのかなと思ったら、あ、いけねえ、ヘッドホン忘れてたなんつってね、慌てて取りに行った一幕なんかもありましたな、そんなんですまあそんなこんなでですね、まあ5月ですね、もうあと1ヶ月後に迫りましたけれども、私も本当に久しぶりですね、海外に行くのはもう20年以上ぶりぐらいですね。パスポートも新しく取りまして、今のパスポートってかっこいいね、なんか分厚いのね、なんかプラスチックの板みたいの入ってんのね、こんなん取りながらですね、まあライターに火がつかないっていう状態をね乗り越えながら、インドネシアはバリ島に行ってきますね、もう何でしょう、そもそもそのかみさん結構その旅行が好きだったんですけど、そのコロナ禍で全然こう国外逃亡ができなかったっていうところもあって、相当こうストレスっていうかね、フラストレーション溜まってたんでしょうね、もう大したこう楽しみにしてくれてるんですよ、で何回も行ってるらしくて、そういったその旅行の手配なんやかんやっていうのも、まあ自身がこう英語も喋れるものですからどんどんやってくれてね、私はもう優秀なツアーコンダクターにただほへーとついてくだけっていう、そういう旅行ですよね、まあでもね、そんなところに行って私自身の体が持つのかっていうね、そんな不安もあったりとかするんですけど、まあそんなこともあってもいいんじゃないですかね、まあ、北京でこう何でしょう、ストレッチャー乗って帰ってきたのも私ぐらいなもんですから、まあなんとかなるんじゃないかなと、こうまたのんきに考えているわけなんですけれどね、まあ今回のその バリ島の旅行っていうのもその単純な旅行ではなくて、まあちょっと前にも話しましたけど、そのセカンドキャリアとしての足がかりの第一歩の手がかりになればいいかなっていうぐらいな感覚で行くんですよ。っていうのも、まあまあいろんな困難すったく問題ありまして、まあ、うん、今の世の中定年まで勤め上げるっていう世の中でもないから、頃合いを見ながらですね、ちょっとその次の、キャリアを形成しようかな、まあそのキャリアが出来上がってある程度の経験を積めば、その頃には多分もう私の両親もいなくなってると思うんですよ。で姉ちゃんがもう他界して久しいですし、でね、ノリオとケイちゃんもこういなくなってしまったら、私はもう道内に一人ぽっちになっちゃうっていう、親族というものがなくなるんで、まあ好き勝手やっていいかなっていうところもあるんで、ね、ですんで、まあ将来的にはその海外に移住して、まあインドネシアになるのか、まあ師匠の実家のあるタイになるのか知りませんけど、あのキクさんがいるミャンマーだっけマレーシアだっけ、なんかその辺になるか知りませんけど、その移住してもいいかなって思ったりもしてるんですよね。でそれがどれぐらいの可能性として、広がっていけるものなのかなっていうところの、まあ視察ってわけじゃないんですけど、そういうそのなんでしょう、別な話も考えながらですね、今回は行ってくるんですよと。まあ、そうなるとね、あと今もう今年で53になりますから、せめて60ぐらいまでにはそれを決行してやりたいなと思ってるんで、ね、楽しく生きていくためにはそれぐらいのことは考えなきゃつまんねえのかなと思ったりもなんかしたりもしたりしてるんですね。まあ散々ここまで、AirPods Pro の話をしてですね、あ、そういえば前回チャット GPT の話をするとかって言ってたよなって今思い出しちゃったんですけど、まあその話もですね、またおいおいになる、なるかな。まあでもそうですね、まあ触りだけっていうところではないんですけど、どうしてもその AI の活用ってなってくると、まあ今私の仕事で言うと、その人間のオペレーションを、末端のオペレーションを AI にしてとか、 AI 音声 AI 応答にしてとかなんとかっていうことは、まあ、今年やかにやってたりとか、まあ、そういう派手な部分では動きがあるんですけど、タッカヒロには喋りましたかね、これミツルちゃんにも言ったんですけど、それこそ今まで私がやってたようなハンドリングっていう部分を、リストのセッティングっていう部分を AI 化して、マイニングちゃんとできるようになれば、そんなに難しいことじゃなくて、普通のジムのお姉ちゃんでもやれるんじゃねっていう、まあこの例えばその水曜日の2時から3時までの1時間の間はこの辺のものを出しときなさいっていう、そのね、集計とかもみんなやってくれるんで、そういうことをできるようにした方が良くないですかって。でその会社としてそのアウトバウンドのマーケティングとしてね、マーケティングの商品の一環としてやっていったらいいんじゃないですか。そうすればね、私みたいにこう物言うなんか小うるせえ部下使わなくてもいいじゃないですか、はははなんていうことをね、もう3月の中ぐらいですかね、言ってたんですよね。で言ってたんですけど、この間ニュース見たらエクセルにその機能つきましたねエクセルにその機能がついちゃいましたね。だから多分その膨大なそのデータをエクセルに読み込ませておいて、でそこで指示を出すわけですよ。例えばその30代から35歳の人の、コンタクト率が一番いい場所っていうのをリストアップしろ、出力しなさいとかってやると、その読み込んでるマイニングしたデータからピューってエクセルがやってくれるっていう、ちらっと動画でやってましたねわーみたいなずりなおいみたいな、俺やろうって言ってたじゃんかよって ビールもうやってんのそれ、早いなゲイツみたいなね、そんなような状態にはなってましたよね。っていうことをね、いろいろこう3年間かけて蓄積したものをね、いっぺんになくなっちゃったからね。よく言うよね、3日につき3年なんてさ、うちの会社よく言ってるけど、節目ですからなんて言ってるけど、節目の途端に左遷かよみたいなね、まあそんな恨みつらみを相変わらず言ってんのお前なんてね、思うんですけどね。いやでも今のこの仕事3年続けるのつれえな、つまんねえな、浅いんだよな。いや浅いのかな、深いのかな、まだ見えてないだけなのかな、もうちょっとやれば見えてくるのかな、期待はしてるんですけどね。どうなんでしょうかね、多分どうなんでしょうかね、わかりませんね、思うんですけど、なんですかね、例えばその IVR にするっていうのもいいし、 AI 応答で機械がやるっていうところもいいと思うんですよ。やるべきだと思うんですよ、やれる時代になってきてるから。でそういうことの開発に理解のある会社とお付き合いをしていくようにしていかないと、会社としても発展しないですよね。うちの会社としても発展していかない。で、そういうその AI 応答とか、そういったその最新のテクノロジーに対して、いやいやいやいや、うちはねやはりですね、人と人とのつながりをね大切にしてね、寄り添ったとかっていうようなことを言ってる会社と付き合っていくっていうことは、自分の会社の発展に足かせになってないかいって思うんですよね。こういうこと言うからね、左遷されるんだけどね、どうなんだろうね。もっともっとそういったところは、合理化していかないとダメなんじゃないのとかって思うんですけどね。はい、ということで今日のところはこの辺です。さよなら。特に今日はここで喋ることはないかな。ほいじゃ。